渋谷落語ポッドキャスト枕。どうも皆さんごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。11月についに入ってしまいましたね。もう年末あっという間でございます。皆さんにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。まあ、10月ね、もう本当に台風の災害、豪雨の災害、いろんなところで起きまして、渋谷落語的にもね、一日休止するということもありまして、まあ、大変な赤字を被ったわけなんですけれども、まあ、11月は気分取り替えてね、もう入れ替えて元気に行きたいと思います。ちょっとね、寒くなってまいりましたけれども、11月は、なんと渋谷落語にとっては特別な月。今を思い返せば2014年の11月から始まったこの渋谷落語、おかげさまで5周年を迎えることになりまして、この11月5周年の お礼記念興行ということで、また行います。まあいろんな師匠方出てくださいますけれども、まあ今月特にやっぱり11月っていうことでね、初日から軽く師匠、そして2日目は一之助師匠、3日目は正蔵師匠、4日目は菊之丞師匠で、5日目は松之丞さん、そして、最終日6日目、こちら串師匠登場でございますけれども、まあ、本当にねいろんな方ご出演してくださるんですけれども、もう6日間ありますから、誰が出るとかそういうのを調べずに空いた日空いた日程に来てください。平日は18時からの1時間公演と20時からの2時間公演、土日は14時2時からと17時5時からの2時間公演でございます。で、特に今月はですね、11月9日の土曜日20時から、柳家六太さんによるおしゃべり会、まあ長い枕と一席の落語、まあもう続けて聞いていただくという場所がございます。おしゃべり六太の会、11月9日土曜日20時からでございます。ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。さあ、なんかね、ポッドキャストの方の感想もツイートしてくださってる方いらっしゃいますね。前回の庄司さん面白いな。滑稽話なんだけど、なんかドラマチックなのは真剣な口調だからかしら。この意思が理由で明確でドキドキする。不動坊のね、感想をいただいております。ありがとうございます。この方、底なしのぬるま湯さん、ありがとうございます。皆さんも渋谷落語もうねメール送ったよっていう方はぜひ、渋落ハッシュタグ渋落でツイートしていただければと思います。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。まだ最近の渋谷落語といたしましては、11月5日火曜日に、ノートね、ケイクスがノート寄せというのが青山でございます。まあ、こちらの方は青山近辺表参道とかで働いていらっしゃる方、あるいはまだ落語興味あるけど生で聞いたことないという、そういう方のためにですね、渋落出張所ということで出張寄せを行います。ノート寄せ、ノート本社で行いますので、ぜひこの機会にねノートの本社行ってみたいなという人もお願いいたします。7時半から9時半ピースオブケークのイベントホールでございます。港区北青山 3-1-2 青山セントシオンビルの4階です。まあ詳しくはノートって何ぞやっていう人にはちょっともう説明してる時間がないんですけれども、まあノート使ってるよっていう方はちょっとぜひチェックしてみていただければなと思います。まあそういう試みいろんなところでねやってますんで、先月はね他にも渋谷の中でも出張版渋谷落語ありましたんで、まあぜひぜひね都内とかでもね出張寄せ、まあ予算に応じますけれども、出張渋谷落語よろしかったら足を運んでいただければと思います。またねうちでもやってもらえませんかなんていうご要望にもお答えしておりますんで、よろしかったら来てください。というわけでメールを読みいたしましょう。この方は新潟市の阿部さん、はじめまして。すっぴん経由でたどり着き楽しませてもらっています。すっぴん、私ね月曜日の朝8時半から11時50分まで、まあおよそ3時間半ですか、 NHK ラジオ第一ですっぴんという番組やらせていただいておりますけれども、そこでねこのポッドキャストでもおなじみの玉川大福さんの黒豆茶、あとはラグビーワールドカップ、まあ、こちらの方も配信しておりますけれども、玉川大福さんいいですね、3位決定戦に行けたのか心配ですという、まあメールいただきました。どうだったんでしょうか、その辺聞けるのかな、どうなのかな、わかんないですけれどもね。 続きましていただいております2通目、ゆうさん、はじめまして、こんにちは、ゆうと申します。こんにちは。数ヶ月前からシドニーでこの枕のポッドキャストを聞いておりました。いつか生で聞いてみたいなと思っていたところ、急遽日本に引っ越すことになり、10月13日に初めて渋谷落語に行ってきました。ありがとうございます。シドニーから日本に。当日は台風の翌日だったため、お客さんの数は多くありませんでしたが、少人数で贅沢な時間を過ごすことができました。そうですね、まだ電車が動いてないという地域もあったようで、翌日のお昼間、まあものすごい暑かったんですけれども、天気でね、まあしかし来られたお客さんというのはちょっと少なかったかなと思いますけれども、結構力を入れていた公演だったんですけれどもね、神田理恵さんのお着物の色がその日の演目を意識されているのかなと思ったり、ポッドキャストではなかなか伝わらない視覚からの情報に触れることができ、やはり生で見るのはいいなと思いました。どの演者さんも30分ぴったりに終わるのがすごいな、日本っぽいなと思いました。いや、まあアメリカンなスタイルの、ね、方も大勢いらっしゃいますから。久しぶりに日本で体験した伝統芸能でしたが、楽しいだけでなく美しい、かっこいいという要素もあって、日本文化の良さを実感しました。あとユーロスペースの座席が個人的にとても座り心地が良かったです。また機会があれば伺います。ということで、ゆうさん、ありがとうございます。いや、嬉しいですね、こういう方いらっしゃるんです。そうなんですよ、渋谷落語ね、何が一番人気かってね、あの落語とかじゃなくてね、あの座席っていうね、これどうなのかなって思うんですけれども、まあそうなんです、やっぱふかふかの椅子、やっぱみんな嬉しいっていう人結構いらっしゃるんですね。ありがとうございます。当日は10月の13日の日曜日ですから、桂武千代さん、関関亭桃太郎師匠、立川昭司さん、そして神田理恵先生と聞いていただきました。まあ、ちょうど前回配信いたしました昭司さんの、ね、落語も聞くことができたんでしょうか。関関亭桃太郎師匠のカオスな講座、ね、触れることができましたでしょうか。嬉しいですね。まあ、やっぱ生で聞くのが一番、やっぱ聞いてるのは、まあ、音源とか映像で見るのはあくまで一度見たことがある、聞いたことがあるものの補完作業、まあ、ぜひ演者さんによっても違いがありますんで、生で聞くのに適した演者さん、そして音で聞くのに適した演者さんなどいっぱいあります。本日ご紹介いたしますのは、生で聞いてもよし、ただ耳をね刺激してやまない入船亭千里師匠。この師匠はね、落語っていうとね、やっぱ爆笑系、もうどんだけ笑してみろみたいなね人も多いかもしれませんけれども、入船亭、まあ、あの九代目入船亭扇橋師匠の一門で最後のお弟子さんでございますけれども、この入船亭扇橋師匠というのはね、やっぱりこう語り聞かせる、聞かせるということをメインにした一門でございますので、まあ、あの笑わせるのは一箇所でいいなんていうね、まあ、本当に極論ですけど、そういう一門もある。でその一門に入ってきた最後のお弟子さんということは、私同い年なんですけれども、いやー、こういう人いるんだな、こういう武器磨き続けるとこうなるのかっていう、まあ、本当にいい例でございます。最初はね、魅力が分かんなくてもじわじわじわじわその魅力伝わるかと思います。そして今日 お話ししていただくお話はですね、まあ聞いていただくのは小さい話です。いわゆる前座さんとかもやる話なんですけど、やりようによっては、まあ、これはもう宣教師匠、九代宣教師匠の直伝のネタでございますから、あ、こういう感じでやってたんだな昔っていうのも、その味わっていただけるヴィンテージの味でございます。語り部千里師匠、聞いていただきましょう。どうぞ。
お呼びをいただきまして誠にありがとうございます。どうぞ一席お付き合いをお願いいたしますけども、 平成の一番しまいに、まあこういう言い方あんまり好きじゃないんですけども、まあ本当にずっと長く付き合っている夢丸さんと二人で、また令和の一番初めに最近の一番の親友のこしらとできると、私は幸せもんだなとね、心の底からそう思っておりますけどもね、でもあれですね、改元というのがこんなに盛り上がるものとは思いませんでした。まあその前はね、まあ私は平成の時しか知らないですけども、喪に服しておりましたからね、あんなにね世の中がこううわっと盛り上がるもんだとはね思いませんでしたからね、これどうですかね、一世一元とかそういうのやめてですね、ことあるごとに改元してみるって、これすごくいいんだなと思います。例えばね、まあ震災があったら、まあちょっとそこで改元すればね、震災から何年経ったんだなっていうのをすぐ思い出せるわけじゃないですかね、気持ちもまたこう改まるでしょうし、世の中明るくなっていいんじゃないかな、おめでたいもんだなというふうに思ったんですけどもね、まあ改元がおめでたいのはいいんですけども、人間がおめでたいというのはね、これはどうにも困ったところがあるようでして、まあ話の方にはそういうのがよく出てまいりますが、あんちゃん、おいあんちゃん、うるせえなあんちゃん、あんちゃん、あんだよ、俺つくづく考えたんだけどさ、おめえの言うセリフじゃねえな、そりゃどうしたい、1年ってのはさ13ヶ月だろ、バカだなおめえは、そういうこと言ってるからみんなにバカにされんだよ。いやだってさ、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月お正月って、俺見ろ13ヶ月だバーカ、お盆が抜けてるよってわけが分かりませんがね、これに親父が加わりますと一層騒ぎが大きくなりまして、あんちゃん、おいあんちゃん、うるせえなあんちゃん、あんちゃん、あんだよ、来年の春の彼岸と秋の彼岸はどっちが先に来るのかな、それはおめえなんだよ、春の彼岸が先に来ることもあれば秋の彼岸が先に来ることだって、あらなあお父さん、バカ、来年のことが今からわかるかって、止めようがありませんがね、まあこういったところが話の方の立役者でして、こっち変なよ、こっちこっち減るんだよ、たくも呼んだらすぐ来なくちゃダメじゃねえか、たくの30近くになってブラブラ遊んでやがって、いやさっきもな、おめえのおっかさんがここへ来て散々口こぼしてな、泣いて帰ったぞ、え、いやおめえのおっかさん泣いて帰ったってんだよ、色男にはなりたかねえな、なんだ色男にはなりたかねえってのは、豊島流したバカだなこいつは、てめえのおっかさん流しといて豊島てえやつがあるかい、いやおめえもそうやっていつまでもブラブラ遊んでねえでな、なんかやってみようって気にはならねえのかい、いやおじさんね、会うとそうやっていつも仕事しろ仕事しろって言うけどね、去年の夏のことなんだけどね、あんまりブラブラ遊んでても退屈だなと思ってやってみようってことがあったんだよ、うん、去年の夏、おじさんそれ初見だな、何やったんだ、葉唐辛子売り行った、葉唐辛子、あそりゃいいとこへ目つけたな、いや葉唐辛子なんだよ、時期のもんだ、ピリッと辛くて食が進むってやつだい、どうだい売れたかい、それがね葉唐辛子束にして担いでこうやって歩いてたんだけどね、ちっとも売れやしねえんだよ、おかしいじゃねえか、去年の夏だろ、葉唐辛子が売れねえような不景気はなかったと思うがな、おじさんもおかしいと思うだろ、俺もよく考えたらね売れねえわけが分かったんだよ、うん、どうした、黙って歩いてたバカだなお前、そういう時は大きな声で怒鳴りながらやんなくちゃダメだ、俺もそう思ってね、このまんまじゃ売ってんだか運んでんだか分かりゃしねえもんね、大きな声で怒鳴ってやろうと思ってね、下っ腹へぐーっと力入れたら担いでるもんなめ忘れちゃった、だらしがねえ、なんだなんかねな、ナッパでもねえし人参でもねえし、なんだかわけわかんなくなっちゃったんだよ、 で、吾妻橋の上のとこまで来たらね、それまで日向ばっかり歩いてたからさ、もう葉がヨレヨレになっちゃってね、ああこんなの売ってもしょうがねえやってジャボーンって川の中放り込んじゃった。きめのいいことしやがったな。そしたらね、葉が水当たったもんだからもう生き生きとしてきてね、青いのがゆさゆさゆさゆさ揺れてんの見て、ああうまそうな葉唐辛子だって思い出した。長生きをするよおめえは。んな放り込んでから気づいたって遅まきじゃねえか。少しでも取ってきようと思ってね、橋の下まで降りてね、着てるもん全部脱いでさ川の中飛び込んだんだよ。犬かきならできんだ、こうやってやりゃいいんだからね。ここだなと思ってひょいっと顔を上げたらね、葉唐辛子がねえんだよ。おかしいじゃねえか、どうしたよ。葉唐辛子はこっちへずーっと流れてってね、俺はこっちずーっと泳いでって、いつまでたっても追いつきゃしねえや。これはもうしょうがねえや、もう帰ろうと思って川岸の方見たらね、俺の脱いだ着物とかね、帯、セッタ、紙入れ、こういうのこうやって持ってく人があんだよ。はあ、親切な人があるもんだな。ああやってうちまで届けてくれんだと思って、そのあんま帰ってきちゃった、で届いたのが未だに届かねえ。あ、持ってかれたんだそれは。いやおめえな、なんかやろうって気になるのはいい、一人でやるからいけねえんだ。よく知ってる人にな、教わりながらやんなくちゃダメだ。おじさんがな、世間で内緒に片手間にやってる仕事がある、そんなんでもいいからやってみる気になるかい。おじさんが世間で内緒、あれか、なんだあれかって知ってるのか。おじさん世間内緒、おじさん世間内緒にしたってね、この俺が知ってんだよ。悪いことはできねえ。なんだ悪いことはできねえってのは、おじさんの商売ってのはあれだろ、頭に どの字がつくだろ。ああそうだな、どの字がつかで、夜大きな荷物しょって歩く、まあ夜遅くなることもあるかな。道理で目つきがよくねえと思った。なんだ目つきがよくねえってのは、おじさんの商売ってのはあれだろ。だろ、何だろ、おめえどっか破けてんのか。何でもいいからはっきり言ってみろ。泥棒だろ。これは驚いた。人を捕まえて泥棒とはえらいこと言うもんだ。おじさんの商売は泥棒じゃねえ、道具屋だ。道具屋か。でもどの字がつかついたってえれえちげえだよ。じゃあおじさんさ、夜お月様見て跳ねんだろ。なんだそのお月様見て跳ねるってのは。道具屋お月さん見て跳ねるってこの野郎、おめえもそうやってバカにするがな、道具屋ったってことはなかなか難しい商売だ。まあ早い話がな、目が引かなくちゃいけねえや。そうだな、おめえの目の前にあるこの鉄瓶、これがおめえに踏めるかい。え、鉄瓶ダメだよおじさん、これ煮立ってる、煮立ってたっていいじゃねえかい、踏んでみろ。ダメだよ、そんなことしたらやけどしちまう。この野郎そうじゃねえや、足で踏むんじゃねえんだよ、目で踏むんだよ。目で、あこの野郎目つき変わりやがった。そうじゃねえ、値段がつけられるかとこう聞いてんだ。あできやすね、これは花から無理な相談だ。だからな、おじさんが慣れるまでの間しばらくゴミ生かしてやっから、それでもって飽きないしてみろ。ゴミ、ゴミだなんて、なおじさんに恩着せられて借り殴ったってね、うち池ら土間の隅に山と積んである。いやそうじゃねえよ、いやこれは道具屋の方の不調でな、ハンパもんやガラクタもんやなんかをゴミってんだ。まあ早い話がだ、おじさんが火事場で拾ってきたノコギリがあんだろ。あそれはそのまんまじゃしょうがねえ、油っ切れかなんかでよーくこすってな、で絵を新しいのと取り替えてごまかして売っちまうとか、それからヒョロビリの桃式な。なんだおじさんそのヒョロビリの桃式ってのは。ほら体裁はいいんだがな、履いてヒョロッとよろけるとビリッと破けるからヒョロビリの桃式でんだ。まあ首の抜けるおひな様とかいろいろある。おめえの脇につづらがあんだろ、その中入ってるから一通り目通しといてみな。つづら、ああこれか、うちのとこのゴミ箱ってのは。ほんとだ、ゴミゴミゴミゴミ、いろんなもんが入ってやから。ああこれが 火事場で拾ってきたノコギリ、あ、こんなんしょうがねえな。ああ、首の抜けるお雛様。へえ、ほんとだ、伸びたり縮んだり伸びたり縮んだり、お雛様の六六首だね。おじさん、取れちゃった。取っちゃっちゃダメだ。さあ、ニカが緩んでんだ。大ごとやんわりと思ってな、古代ビナの写しだ。まあ半端もんだがな、いくらでもいい。欲しいって人がいたら売っちまいな。ああ、おじさん、このお雛様悪い遊びしたろ。なんだ悪い遊びしたってな。鼻が欠けてら、バカ野郎。お雛様そんな病気になるかい。そらネズミがかじったんだ。ああ、おじさん、どこネズミ出んのか。ああ、国に盗賊、家にネズミの例えだ。近頃出てきていろいろ悪さされて困ってる。ああ、そう。じゃあおじさんにネズミの捕まえ方教えようか。ん？おめえからなんか教わろうとは思わなかったな。どうすんだい？やっぱり猫いらずかなんか使おうってのか。俺のはね、猫いらずいらず。なんだその猫いらずいらずってのは。おじさんとこわさびおろしがあるだろ。あれね、おまんまべっとりくっつけといてね、夜ネズミが出そうなとこをこう立てかけとくんだよ。夜になってネズミがちょろちょろっと出てきてね、あ、ありがてえ、今日は台所まで行かなくたってもこんなとこにおまんまがあるって食い始めんだけど、そうはいかねえんだ。下がわさびおろしだからね、食ってるうちにどんどんどんどんおろされちゃってね、朝になると尻尾だけになってぴょこぴょこ動いてる。この野郎、ほっときゃネズミおろす気でいやがら。え、そんなことできるわけはねえだろ。おじさん、ここに忍術の巻物みてえのがある。忍術の巻物ってやつがあるか。そら掛け物だ。化け物か。化け物じゃねえ、掛け物だよ。床の前掛けたりして眺めたりするもんだ。ああ、なんだ掛け物か、つまんねえな。おじさん、ボラがそうめん食ってる。ボラがそうめんってやつがあるか。そら鯉の滝のぼりだ。鯉ってのは滝のぼんのか。ああ、鯉ってのはな、勇ましい魚だからな、魚の中の侍とでも言うかな。ドーッと流れる滝を登ってくそうだよ。じゃあおじさんに鯉の捕まえ方教えようか。また始まったの。どうすんだよ。おじさんとこ手桶があんだろ。あれ水汲んでってね、橋の上まで行くんだよ。で、鯉がいるなと思ったらドーッと流してね、滝ですよーって。鯉が滝と間違えてヒューッと上がってきたところ手捕まえにしてって、そんなことできるわけはねえだろ。いい加減にしろよ。あ、おじさんのな、出てるとこわかるか。伊勢屋さんのレンガの塀んとこだ。あそこ行くとな、おじさんの道具屋の仲間で友蔵って人がいら。まあ男っぷりはよくねえがな、あ、親切な人だからいろいろ教わるようにして、でそこにな、元帳がら、そこに値段が書いてあるから、いきなり儲けよってんじゃねえぞ。初めのうちはな、あ、なるべくこうな、細かく細かく、まあ薄利多売ってやつだ。でそこにな、ご座と、畑があるからそれ持ってって、で今ばあさんが結びこしらえてくれてるからな、あ、どこでもいい、湯茶でも何でももらってな、それ食って商売するようにして。何をしてんだよ。いや、今すぐ行くんだよ。今すぐ思い立ったら吉にして例えがあら。道具屋ってのはな、面白い商売だから飽きねえってくれえだ。飽きずにやるんだぞ。しっかり言っといて。わかりました、行ってまいります、さようなら。だな、おい、おじさんが呼んでるからなんかうめえもんでも食わしてくれんのかと思ったら、そうじゃねえや。道具屋になれたって。おじさん面白い面白いって一人で面白がってるよ。だいたいおじさんとこ行くといつも小言だからやんならね。この間もおめえ鼻が出てるぞって、進んじゃねえ、ちゃんと噛みな。噛んだってまた出てくら、うっそらまた噛めばいいだろ。んなことしたら髪がもったいねえや。いや、だからおじさんがいつも言ってるだろ。鼻噛んだ髪がもったいねえと思ったら、それを日向に出しといて、乾いたらはばかり持ってって使えばいいって。そうすりゃ二度に使えるじゃねえかって。こねえだあべこべにやって驚いちゃって。ああ、ここだ。おじさんの出てる伊勢屋さんのレンガの塀んとこってのは。ああ。ずいぶん道具屋出てんね。どれが友蔵だか分かりゃしねえや。おい、道具屋、いらっしゃい。何か差し上げます？差し上げる力があんな、おい。 でその石に差し上げろ。バカなこと言うんじゃねえや。こんなでけえ石を差し上がるわけはねえだろ。おめえよ、道具屋で友蔵ってのを知ってるかい？うん？随分と横柄な口聞くやつが来たね。気をつけて口聞きなよ。友蔵は私だよ。おめえが友蔵か。いや俺もそうじゃねえかと思ったんどう見たって海老蔵って面してね、口の悪いやつだね。おめえどっから来たい？神戸さんとっから？そうかい。いや聞いてる聞いてる。いやおじさんがいつも言ってるよ。うん、おいっ子が一人いるけど、これがとてつもねえバカで、ああバカに丈夫だってそう言ってるよ。なるほど、丈夫そうな目つきしてやら、そういう目はな、おつけのみんなんだ、バカ目つってな。分かった分かった、俺のが脇行かしてやっから。そこ水たまりがあんだろ、それそこのほうきでもってな、向こうへ吐いてな、乾かしてからそこを出してくんだ。いやいや、こっち吐くんじゃねえよ、向こうへ吐けってそう言ってるだろ。何言ってんだよ。おじさん言ってたよ、友蔵ってのはね、男っぷりはよくねえけど親切な人だって。こっち吐くんじゃねえよ。え、乾いたかい？ああ、そしたらな、そこへござしいて、で周りにな、おめえの品物並べんだ。あ、気をつけておきな。え、うん、いや道具なんてな、やお清によってよく見えたり悪く見えたりするもんだから。何言ってんだよ、俺だって今日初めて道具屋になったんだよ。どういたらいいかなんか分かりゃしねえよ。え、おじさんが慣れ慣れって言うから、よんどころのね事情でもって道具屋になったんだよ。俺だってね、本当は郵便局へ勤めたかったんだよ。たらおじさんが、郵便局なんてな、読み書きができねえと務まらねえ。いや読み書きできなくったって務まる仕事あるよ。ポストの脇板ってね、って舌出してたら切って貼る人の世話がねえって、そんな喉の渇く仕事、何ブツブツ言ってんだおめえは。あっ、並べたかい？あしたらな、畑でもって埃はたきながらな、商売するんだよ。あ、せっかく店出したんだ、大きな声で怒鳴りながらやった方がいいや。ああそうだね、大きな声で怒鳴った方がいいね。ああちょっとあなた、寄ってらっしゃい、寄ってらっしゃい、寄ってらっしゃい。バカだのおめえは、あんなのに声かけたって止まるわけはねえだろう。オートバイ乗ってんじゃねえか。オートバイ、そうか、道理でバタバタバタバタ変なおならするかと思った。でもなんつったらいいのかね、やっぱり道具屋だからな、道具屋でいいのかな。道具屋、道具屋、道具屋ができましたよ。出来たての道具屋、あったかい道具屋、湯気の立ってる道具屋。見ろよ、変な道具屋出たな、おい、あったけってやから。そら天日干しだ、あったまってるにはちげえねえけどな、面白そうだから寄ってみようか。おい道具屋、いらっしゃい、どうぞ2階へご案内。変な世辞言うなよ、てめえが地びた座ってて2階があるわけねえじゃねえか。じゃあそこへおしゃがみなさい、変わったやつだね。おめえの前にな、そのノコ見せない。え、いやノコだよ、カズノコ。道具屋にカズノコ買いに行くやつはねえや。あんだろそのやりとり、命の物騒なこと言うなよ。あんだろノコ、ノコにあるシャリ言ってやがる。あんだろノコギリ、あたノコノコってね、半分しか言わねえからわからねえんだよ。ノコギリにはね、ギリがあるの。何くだらねえこと言ってんだよ。え、なんだよこれ。これだな、ちょいと甘そうだな。え、ノコギリが甘いんですか？ちょっとこっち貸してください、こっちこっち。え、ノコギリって甘えんだ、知らなかったよ。渋い、舐めてやがら。そうじゃね、焼きが回ってねえってんだよ。焼きなら回ってますよ。おじさんが火事場で拾ってきた火事だけかよ。どうりでジャリジャリして変なノコだと思った。あ、じゃあな、おめえの前のその本が面白そうだな。本？ああ、これね、これ売ってもいいんすがね、 あなたには読めませんよ。失礼なこと言うなよ。そのぐらいの本は俺んだって読めるよ。読めませんよ。読めるよ。読めませんよ。読めるよ。読めませんよ。表紙だけですから。表紙だけかよ。でその脇のはなんだ。あ、これこれはね、記者の時間表。記者の時間表、あんまり古道具屋で買うもんじゃねえがな。一体いつのだ。昭和3年、古すぎるよ。あ、じゃあおめえの後ろの食代、それ格好が変わってて面白そうだな。食代、あー、これね、これも売ってもいいんですがね、抱き合わせがあります。抱き合わせ、なんだよそら。足が1本取れちゃって2本じゃねえんだよ、うん、でこのままじゃ立ってらんねえからね、今後ろのレンガの塀を借りてね、立てかけてあんだけどね、だからこれこのまま持って帰っても使い物にならねえからね、この食材持って帰って使おうと思ったら、いっぺん裏のうちとよく相談してね、このレンガの塀をいくらぐらいで売るか。はあ、ずいぶん長生きするやつに会っちゃったね、おい。そんなんじゃいらねえや。また来るよ。また来てくれますか。ありがとうございます。友蔵さん、あの人また来るって。バカだな、おめえは。んなくだらねえこと言ってるから、しょんべんされちまったんじゃねえか。え？あの人しょんべんしてった。気がつかなかったね。セミみてえなやつだな。そこしゃがましたのがよくなかったのかな。でもその割に濡れてねえ。そうじゃねえよ。値段聞いたり品物見たりして買ってかねえのしょんべん店だよ。しょんべんされるようで腕悪いよ。あ、それしょんべんっての。あ、じゃあしょんべんつまらねえな。あ、最初からしょんべん断っちまうね。しょんべん断りの道具屋ってこれはやんやね。しょんべん断りの道具屋ですよ。しょんことしょんことしょんことの道具屋。おう、道具屋いらっしゃい。おめえの前のタコ見せな。え、タコだ、タコ、タコ。下何もつかないんですか。ギリとかなんとか。あ、そう。じゃあタコなんだね。いや、タコならすぐわかんだよ。手にぐにゃぐにゃっと触ってイボイボがあってさ、あれ海の中でこうゆさゆさゆさゆさ揺れてて、あれ酢だこにするとうめえんだ。あ、そうだ、タコの歌って歌あったな。昨日生まれたタコの子がたまに当たって名誉の戦士、タコの遺骨はいつ帰る、骨がないから帰れない、タコの母ちゃん悲しいかろうって、くだらねえ歌歌いやがって。ちょっと涙出てきちゃった。そうじゃね、桃式、桃式。あなたね、タコタコって不調で言うからわからねえ。不調でもなんでもねえや、こんなのは。足が減るからタコってんじゃねえか。え、うん、これ良さそうだな。これいくらだい。あなたそうやって値段聞いてますがね、最初に断っときますけど、それしょんべんはできませんよ。え、これしょんべんできねえの。でもよ、前割れててできそうじゃねえか。あ、やる気で言いやがる。一見できそうでもよく考えると絶対にできない。あ、そう、これしょんべんできねえの。じゃあ不便でいけねえな。いらねえや、また来る。あ、やっちゃいけねえってのに、ちょっと、あ、そっちのしょんべんできる。あ、しょんべんちげえしちゃった。ああ、これこれ、道具屋くん、道具屋くん。あ、ひげのおじいさん来た。いらっしゃい。おみやのとこに何かちんなものはあるか。え、ちんはあるか。ちん、まあ男ですからね、あることはあります。そうか、じゃあこれ出せ。え、そんなことしていいんですか。え、そうでね、珍しいもの。珍しい。ああ、驚いた。いきなりチンを出せなんていうか。いろいろあります。ああ、そうか。ああ、じゃあな、おめえの前にその、担当むせ。担当むせ中の。 むせるもんがありますか。そうでね、水け刀、水け。はい、どうぞ。ああ、いや、おみゃあな、正兵衛門には花ちゅうことがあるぞ。あんまりほこりかぶせといちゃダメだ。これはあれか、名はあるか。え、いや、名はあるか。名はいませんがね、神田におじさんがいます。いや、そうでない、この刀を作った人の名前ない。ああ、じゃあ無名だな。その無名さんがこしらえました。そんなことあるわけはない。俺見ろ、おみゃがあんまりほこりかぶせとくから錆びついたと見えてなかなか抜けんぞ。ああ、それちょっとや外引っ張っても抜けないと思いますがね、もしよかったら手伝いましょうか。ああそうか、あ、じゃあそっち持て、そっち。おっと、いきなり引っ張るやつがあるか。いっぺんに引っ張んなくちゃいダメだ。いいか、行くぞ。火の負の身、おまんまと力では負けたことがないという。なかなか抜けないな、抜けないかもしれませんよ。木刀ですから、たわけ。木刀と承知で引っ張るやつがあるか。いや、でもあなた抜く抜くってますからね、木刀が抜けたら中から何が出てくるのかと思って何をくだらんことを申しておる。ちゃんと抜けるものはないのか。ああ、お雛様の首の抜けんのがある。そんなのは抜けん方がいい。ああ、じゃあおめえの後ろのな、その鉄砲をむせ。鉄砲、種がすま。ああ、これはまたえらく時代がついておるな。まあ、飾り物にはなるかな。ああ、こら、なんぼじゃ。なんぼ、いや、なんぼかちゅうとんの。ボカチン、ボカチンってやつがある。ほら、なんぼ、なんぼ、一本、いや、一本は分かっとる。ほら、なんぼ、いや、だから一本や。そうでない、この鉄砲の台は菓子です。金は鉄です。ねじゃ、ズドーンと。
聞いていただきました、入船亭千里将の道具屋というお話でございました。入船亭、入る船に帝号、そして扇に里と書いて入船亭千里将でございます。で、神奈川に生まれ育ってね、落語家になった千里将ですけれども、まあ本当に普段はゲリラ的な活動といいますか、いろんなバーやね、あ、なんだったらライブハウスまで呼ばれたら行ってゴリゴリの古典落語を披露するというめっちゃロックな存在なんですけれども、この入船亭千里将、今月11月の渋谷落語5周年の特別記念興行にご出演いたします。11月の10日日曜日の夜、日曜日の夜でございます。先ほどもお名前上がりました神田理恵先生、そして入船亭千里将、古今亭駒師匠、そして鳥が入船亭千遊師匠ということで、この千教師匠の筆頭弟子と最後の弟子、2人が揃い踏むというね、千里千遊という、この辺りが揃う最高の番組となっておりますので、ぜひ、まあ、日曜日の夜、いろんなエンターテインメント、本当にね、なかなかこうお客さん入んないんですけれどもやる、ですから、まあ、このままだとね、あのエンターテインメントっていうのはもう、お年寄りのものにもなってしまいます。ですけれどもね、新たな時代を作っていく人たちと一緒に育てていくエンターテインメントっていうことで、若い人でも入りやすい時間価格追求しております。ぜひこの渋谷落語足を運んでいただければと思います。今月は11月の8日から13日までです。どうぞよろしくお願いをいたします。道具屋ね、この中のタコの歌っていうのがまたくだらなくてね、 まあお客さんもねちょっと少ないこともあって、これは4月の、まあ、平日の6時からの回だったんですけど、まあ贅沢な時間ですよ。夢丸師匠と千里師匠という本当にこれからの落語界背負っていただく若手真打ちのお二人ですけれども、まあこの道具屋鳥で道具屋っていうね、いやまあロックだわというで、また昔はここで昔この話聞いてた人笑ってたんだろうなとか、いろんなことが思い起こされる。まあ当然お客さんの中にもね笑ってる人いるんですけれども、まあ最後もねちょっと意味わかんない感じでね、パラパラな拍手でしたけれども、これもまあいいじゃないですか。落語ってそういうもんなんですよ。全員ここで笑ってくださいなんてもんじゃないんですよ。自分が笑いたいところで笑えばいいし、面白くなかったら笑わなくてもいいんだよっていう、この千里師匠の温度感本当に貴重でございます。ぜひぜひ千里師匠、都内至るところで落語なさっておりますし、まあ神奈川県でもねやってますんで、ぜひちょっと追いかけていただきたいなという存在ですね。千里師匠ね、ツイッターなんかも結構やっておられまして、出る出演する落語会結構ね告知してらっしゃいますよ。11月4日にはね、落語協会の2階で小園師匠、千里師匠、千里師匠、古仙師匠というもうすごいメンバーでね、江戸言葉遊び雑牌の会というのもやられますしね。まあ、ちょうど11月の2日、もう今日かな、うん、戸塚で同期の5人でね落語家やってます。菊丸師匠とかね、鬼丸師匠と、いろんなところでなさっております。11月の23日は、藤沢市の湘南台3番というね中華料理屋さんで3番寄席というのもやっております。こちらは入場料無料で、投げ銭だけが千里師匠の収入になるという、これね僕も行ったことあるんですけど、本当に町の中華料理屋さんなんですよ。メイン通りとかでもなくて、国道から一本奥に入った本当になんか住居街にいきなりある中華料理屋なんですよ。で、そこにまたね、結構有名な、まあ、ママがいまして、まあ、いろんな中華料理とかも振る舞ってくれるんですけど、そこで落語会やるっていうね、もう最高ですよ。本当痺れますよ。ここはね、ぜひちょっと神奈川県民は行ってもらいたいな。あと、毎月高円寺でね、悪事千里を走るっていう千里師匠の独演会も行っております。これは高円寺の円盤という、まあ、レコード屋さんですね。こちらもまあ、10人くらい入ったら結構いっぱいになるような、やべえとこでやってるんですけど、本当にロックですよ。これも僕行ったことありますけれども。芝浜やってましたけどね。最高ですよね。まあ、もう千里師匠は本当にすごい。ぜひぜひ皆さん追いかけていただきたいなと思います。ぜひね、渋谷落語で聞くそんな千里師匠も本当にかっこいいんで、11月の10日皆さん見に来てください。というわけで、皆さんの感想渋楽 @gmail.com までお寄せください。お待ちしております。すでにメールを送ったよという方はツイッターでハッシュタグ渋楽で送ってくださいね。ぜひぜひ皆さんからの投稿お待ちしております。入船亭千里師匠で道具屋でございました。皆さんの渋谷落語へのご来場、心よりお待ち申し上げております。